御子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も、ガラテ書から、聖書公開をしていきたいと思います。説教題は古事記増前の貧困者たちの福音、古事記増前の貧困者たちの福音と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文をお読みします。ガラテア書、2章の10節。ただ私たちが貧しい人たちのことを心に留めるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきました。ではお祈りします。恵み深い愛する天使神様、あなたが御言葉の一つ一つをもって私たちを、導いてくださることをありがとうございます。私たちの人生においては、逆境の時も順境の時も、また、悲しめる時も、喜びの時も、いろんな、時がありますけれども、その時を主と共にいつも、過ごしていくことができますように助けてください。このような時には主がおられないとか、あのような時には主はおられるとか、自己判断をやめ、教会の中で語られていく、福音の真理の、言葉に、聞き入ることができますように、本日もどうか、ガラテヤ書の福音からあなたが語ってくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この、ガラテヤ書の2章10節に関しましては、福音宣教というものが、貧しい方々たちの、を助けることとね、同期している、ということがね、強調されております。福音宣教を伝えるけれども、貧しい人のことは、決してね、見ることはしないというのは、違いますしね、またですね、逆ですね、貧しい人たちのことを、心にはかけるけれども福音宣教が、全然しないですよと、いうのもね、また、極端な、立場であります。福音宣教をしながらですね、貧しい方々のためにですね、そのキリスト者の生き方を持ってね、助けていく、また、模範となっていくことがね、求められます。ですから私たちのね、御言葉に基づく生活がね、貧しい方々にとってどのようにね見られていくのかという視点もね、考慮に入れたいと思います。さて、神はキリストを信じた私たちを、招かれました。何に招かれたかというとですね、キリストとの交わりに招かれたわけであります。私たちは一見教会の対人関係の中に招かれたと、そのように、経験していき、考えていくわけですけれども、しかし神様の招きというのはですね、その対人関係を超えてですね、キリストとの交わりそのものに集中していただきたいというところに、交わりの交わりたるゆえんがあるわけです。では一体ですね、対人関係と異なって、その対人関係の渦中において、注目しなければいけないキリストとの交わりにおいて私たちは何を経験するのだろうかと問うことは、非常に有益なことです。教会という場所がですね、キリスト同士のですね、対人関係の場所ではなくですね、キリストとの交わりの場所にならなければいけないということをね、知るならばね、知っていくっていうことはですね、キリストの教会がね、単なる、集まり、集会ではなくてね、宗教的な組織でもなくて、神の作った新しいイスラエルであるということを改めて確認させられるわけだからです。でこれを御言葉から、考えていくとですね、第一コリントの1章の4節から9節、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みの家にあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って私たちの主イエスキリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。 神は真実です。その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのですと、まあ、このように書かれている通りであります。でこの、8節にですね、キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。主はそのようにしてくださるわけです。でこの責められることがないものっていうふうにありますけども、この責められることがないものはね、アネグクリトスという言葉でね、神の御前では、人の前ではっていうことではなくて、神の御前では義とされて咎められることのないという意味であります。このアっていうのはね、ネグクリトスにくっついてるね、言葉でありまして、否定を意味します。で、神様の御前では義とされて咎められることがない、という意味であり、ね、人の前ではどうなのか、道徳的な生き方で非難されるところのないもの、批判の対象にならないものという意味になるわけであります。ですからここで、キリスト者の、一つの定義がなされているわけですね。神との関係においては義とされて咎められることのないものと、なったゆえにですね、私たちは、人の前においてもですね、道徳的な生き方、を、しながら、非難されたり批判の対象にならないようなものになっていく、ということであります。だから、対人関係の中でこの人は非道徳的な生き方をしているとか、この人は批判されて叱るべきであるとかっていう風に、相手のことばっかりこう問題にして、相手のことばっかり裁いてばっかりいる人っていうのはですね、神との関係に問題がある人が多いございます。神との関係において義とされて咎められることの一切ないものっていうことが、分からない人っていうのはどういう人かっていうと、結局のところ自分自身が罪人の頭であるっていうことを分かってない人、罪論に問題がある人ですね。罪の自覚がない人たち、が、やはり神との、関係においてですね、キリストの十字架なんてね、あってもなくても、どっちでもいいんじゃないかっていうふうにね、考えてしまうものでありまして、私たちはそのことは頭では分かっています。心でも受け入れていますが、しかしながら日々の生活の中で、どうしても他の人を批判しててね、自分自身が批判の対象にならないように心構えをして生きるようにならないのは、神との関係に問題があるから。神との関係において自分の己の罪をね、認めて、そして悔い改めてキリストの家に義とされた。信仰の家に義とされたと、そこがはっきりしてない人っていうのはすぐ人をこうやっぱりこう裁いていく、ことに、なります。神様の御前で咎められることなく義と認められて、人の前でも、批判されない、ものになるということは、もうなんというね、大きな恵みであろうかというね、驚愕ですよね。これをね、やっぱり分かっていただきたいわけですよね。もはや自分の力とか努力、功績とか実績ですね、すなわち自己義認で良心の呵責を、自己肯定感で良心の呵責を和らげようとする必要はない世界に私たちは招かれているんです。どうやって招かれているの？キリストとの交わりを、教会における単なる対人関係を超えた、ところでね、味わる。何のために私たちはキリストと通して交わるかというと、キリストとの交わりに究極行き着くって到着するために私たちは信仰者同士で交わるんですよ。信仰者同士自体で交わることに意味を見出すというよりは、信仰者同士の神の言葉の交わりの中でキリストとの交わりが明確になっていくっていうのがね、目標であってね、この教会にあの人がいるから、この人との交わりが楽しいから行くんじゃないんですよ。その交わりのただ中で、その対人関係の交わりを超越してキリストとの交わりがはっきりしていってね、その結果他の人との交わりがね、優しいものになっていく、罪とするのではなくて義としていく、務めにね、派遣されていくっていう恵みにね、どうしても教会の中で預かっていく、その目当てがね、間違ってしまってね、神の恵みではなくてね、キリストとの交わりじゃなくてね、対人関係であったりとかね、共同体の一員になることにおけるね、何らかのメリット、その程度でしかね、教会のことを考えていないのであれならばね、 もっと前進してね、キリストの交わりにおける絶大な恵みっていうものを味わってもらいたい。そうすればもう自己肯定感とか自己義認っていうものがね、不要なものである。そういったものが満たされようが満たされまいがね、良心の呵責をね、和らげる必要もなくなっていく。キリストとの交わりってのはそういう境地に立つっていうことです。ましてやですね、キリストが満たしてくださった実戒と律法における罪意識に断罪されて死に至ることもないのであります。だからなんかこう、聖書の言葉を律法的にこう思い浮かべて自分自身のですね、を責めたりなんかする。で、それが自分自身に、いかない場合ですね、他の人たちに、そういった押し付けがましい、戒めっていうものをね、裁きに用いていくっていう傾向がある人たちっていうのは、キリストがですね、実戒と律法を満たしたっていうね、この事実っていうものに対する信仰が揺らいでるっていうことでありますよね。それともう一つ、それが揺らいでる原因って何かっていうとね、実戒と律法はもうね、キリストが満たしてくださったという信仰が揺らぐ理由っていうのは、そのキリストの代わりにね、自分自身が実戒と律法においてね、罪なのか義なのかみたいな形でね、裁判官になってるっていう状況でございますよね。キリストの代わりに自分自身が自己義認で、自己肯定感でやっていけるっていうふうにね、キリスト信仰の代わりに自分自身に対する絶大なですね、依存心っていうかね、自己の肥大化っていったものがね、他の人たちを押しつぶしてしまったり、自分自身でも自分自身を制御することができないようにさせてしまうなんてことも、考えられます。神の恵みとは徹頭徹尾キリストの十字架の死による贖罪だからであります。ここがはっきりしないと、キリストとの交わりっていうのもね、はっきりしないわけですね。キリストの十字架がね、キリストが十字架につけられて死んだ、そうなんだって。それが贖罪だ、そうなんだと。でも復活の生ける復活のキリストとね、交わりがね、聖霊によってなされていない場合ね、御言葉を通して聖霊によって、そのキリストとの交わりがはっきりしないとですね、キリストの十字架の死の意味についてね、深く掘り下げることっていうものはね、できなくなる。で、そういう人たちの特徴っていうのは、また十字架の話かって、まあ、これなんですよね。説教で語られたりとかですね、まあ、その証を聞いたりするときにね、また十字架の義人の話かって、同じことばっかり語ってやがるって、ね。でも問題なのは、その説教や証者による、十字架の言葉にあるのではなくてですね、本人の常に聖霊によって新しく十字架の言葉を受け入れる信仰の姿勢にあるわけ、生き方にあるわけですよね。キリストが私たちの心において、人生においてどのような意味を持っているかっていう、それを自分自身で無意味にしてしまうとですね、左から右であります。どんなに福音が語られてもね、どこまでいっても神の愛とはキリストの十字架の死による贖罪に明らかにされている。聖霊はですね、キリストがただ私のために、そして私たちのために十字架につけられたというね、ことを、明らかにするお方であります。聖霊聖霊って言ってる、方々たくさんおられますけどね、1にも2にも最初に十字架のつけられたキリストを証ししない霊の働きなんていうものは取るに足らないものであります。でも逆にそこがはっきりするとですね、極めて神の言葉通りにですね、神の秩序通りにですね、聖霊の主権的な恵み通りに御心のままに、委ねてですね、自分自身無自覚な状況のまま神の愛の働きを担っていくことができ、神の、霊のであるね、聖霊の実を結んでいくことにね、自分自身気づかなくてもね、愛喜び、平和乳安っていうのがね、結ばれていくものであります。でも自分自身はこういうような賜物があって、こういうような能力が神様から付与されていてって言ってる人っていうのはですね、メガホンで私はこれね、 偉いものなんだぞと、神に愛されて特別なものなんだぞっていうふうに吹聴するものであってね、こんなあのメガホン野郎っていうかね、あのちょっと口は悪いですけどね、言葉が悪いですけど、あのメガホン使う人のことをあのイエス様はですね、三条説教の中で立法学者の偽善者よっていうふうにね、立法主義の偽善者よっていうふうに言ってるわけですよね。仮面をつけた者たちっていうふうに言ってるわけですよね。まあ演技の仮面をつけた者たち、役割を演じるだけの人生がどんなに虚しいものかっていうことですよ、要はね、うん、自分自身を生きていく、神に対して新しい命を持って生きていくことと、地上という世の流れの中でね、流されるままに流されてね、肉のまま、生きていくことと運命の差であると。でこの第一コリントの当該箇所のですね、ヨハネの福音書ですね、ヨハネの福音書で、16章の7節から9節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです、去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません、でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。でね、助け主が使わされてキリストが昇天した後ね、聖霊が注がれるという約束があるわけですけどもね、その時に私たちはね、キリスト者としてパワーアップするのかって、もうそういうことを言ってるわけではない、キリストは。ヨハネの福音書ね、使徒の働きの前にですね、予言したことからは、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますということです。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。だから、聖霊の第一の働きっていうのは、私たちをパワーアップしてグレードアップさせることではないんですよ。アップデートさせることじゃないんですよ。何らかの賜物や才能っていうものを開花させることでもないんですよ。不信仰を罪として明らかにする、それは世においては、世の流れにおいては、不信仰っていうのはね、キリストを信じないっていうことは別に罪でも何でもないわけです。そういう嘘偽りを明らかにして、キリストに対する信仰こそ義でありね、キリストに対する不信仰こそが罪であると、神との関係断絶であると、これを示すのが聖霊の第一の働きだって言ったんですよ。ちょっと少しまとめるとですね、聖霊の第一の働きは、宗教科学者が、まあ、口揃えて言ってるんですけどもね、キリストに対する信仰へと導くことである。逆に、ここの第一の働きがはっきりしない聖霊の働きの、賜物の行使の仕方っていうのは、例えば特定の、賜物の行使をしてですね、なんか、例えば、池の賜物を使ってですね、全然初心者の方が入ってきてですね、うわ気持ち悪いって言ってね、もう二度とこんな教会来るもんかっていう風になったらね、二度とその人には言えは使う、他の人はいいですけど、そういう人をつまずかせるような聖霊の賜物の使い方はね、愛の見地からしたら否定されるべきものであります。もう厳重注意で、それでも言うこと聞かなかったらもう出てってくださいって話になるわけです。威厳はパウロの、指導によればね、解き明かしがない場合は自分一人でディボーションの場所で祈ってねって、まあ、そういうことであります。語ることを禁止してはならないけれども、でも公の礼拝ではね、もしそれが秩序を乱すものであるならばね、そして今現在はね、威厳を持って解き明かすっていうことが説教のスタンダードのスタイルになっていませんのでね、あくまでも例えばスモールグループだとか、そういう祈り会とかそういうところではね、行われるかもしれないですけどね、別にそれを用いなくてももう聖書聖典が完結しておりますから、聖霊がそれに匹敵するほどの無限の霊的なキリスト同士の祈りの交わりや御言葉の交わりをね、もたらしている解き明かしの交わりを仲介書がなくてもね、与えてくださるっていうのが、それはもう信仰次第っていうことになりますよね。で元に戻りますけど、罪について、つまりその逆である、キリストに対する信仰について私たちを着地させる聖霊の第一の働きを認めること、これがですね、助け主が使わされる、第一の理由であります。聖霊の働きの第一の働きっていうのは信仰、キリストに対する信仰です。それにつながらないようなことをしたとしてもですね、それはつまずきしかもたらさないかもしれないようなことは愛に基づくことではない。でここでですね、ヨハネ伝の16章の9節に罪という言葉が出てきます。罪についてというのは、彼らが私を信じないから。 で、これはですね、アマルティア、というね、言葉の単数形が使われています。もろもろの罪というんじゃなくてね、もろもろの罪を犯す罪の力そのものについて言ってるわけですね。もろもろの罪、複数形の罪っていうものを私たちは外部に吐き出すものでありますけれども、本質的でかつ唯一の罪とはキリストの十字架の死なのであります。つまり罪っていうのは私たちがですね、キリストを十字架につけるしかないほど腐敗しているものであるっていうことですよ。逆に言うと、その罪から解放されるためにはキリストは十字架にかかって死ななければいけない。これは何を意味するか。キリストを殺しの、汚名を着せられるほどの罪人であったということですよ、私たちはね。まあ、キリストが私たちのために十字架にかかってるっていうふうに傍観者で見てるっていうことじゃないんですよ。キリスト十字架につけたら、あ、私だって分かった瞬間に、キリストの贖罪の意味っていうのは私たちにとって救いのリアリティとして迫ってくるわけですよね。それを救いの確信と申します。罪についてというのは彼らが私を信じないからですと、まあ、9節に書かれてますね。キリストを死に至らしめた十字架以外の罪を、まさか私たちの誰かが罪だと申し上げるのであるならば、それは思い込みであります。それは罪、悪かもしれませんよ。犯罪かもしれませんよ。倫理道徳的な意味で罪かもしれませんけれども。しかしながら、キリストを死に至らしめた十字架以外の、罪以外に、それを超える罪ってないんですよ。でもそれを超える罪がないにもかかわらず、倫理道徳的な罪、犯罪的な意味での犯罪、あるいは十字架以外の、その諸々の罪を挙げつだってですね、思い込んで時に人々を責め、時に自分自身に怒り、時に神に対して呪うことは罪に罪を重ねる愚行そのものであります。愚行としか言いようがない。だから自分自身を責めてもいけないのと同じように、他の人も責めてはいけないし、神に呪うのもダメだっていうことですよ。聖霊ははっきりと私たちに示す、罪はキリストを十字架につけて死に至らしめた罪であると。それを告白し、罪を告白として告白し、悔い改めるべきものとして悔い改めなければいけない。イザヤ書の1章の4節から6節、災いだ罪深き国、咎が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼は主を捨て、イスラエルの聖なる方は名取り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。マルコの福音書1章41節に、イエスは深く憐れみとありますけれどもね、この何を憐れんでくださった、このイザヤ書の1章の4節から6節の、ね、罪に捕らえられている状態の私たちを憐れんでくださった。だからキリストは助け主の聖霊を私たちに使わせて、その罪を、が十字架で許されているということ、それは信じるに値することである。キリストをね、つながっていくっていうところを、予告して、福音書ではイエスは深く憐れみっていうふうに言ってるんですね。私たちがキリストを十字架につけて、それでもなお許されるのは、キリストが十字架につけられたその目的が私たちのことを深く憐れんでくださっていたからであります。この憐れむっていう言葉はですね、スプラグフニゾメっていう言葉で、内臓まで動かされるっていう意味なんです。強い意味なんですよ。ギリシャ語はどうでもいいですけど、内臓まで動かされるほどの、深さで、私たちを見てくださる。まあそういう、原義からですね、思いやりの心でいっぱいになるとか、深い同情を寄せるとか、かわいそうに思うというね、非常に中身の濃い表現であります。それをイエスは深く憐れみっていうふうにね、簡単に訳しておりますけどね。イエスは深い同情を私たちに寄せた。イエスは思いやりの心で私たちのことをいっぱいに、思ってくださった。イエス様は、深く深くかわいそうに思ってくださった。だから十字架につけられて死に至らしめても何も言わなかったんですよ。そこに神様の愛があった。 で、こういうところからですね、まあ、2点、1番目、キリストから教えられる交わりっていうものをね、学んで、いくことができます。マルコの福音書の6章の34節、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らは羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められたということですね。だから私たちはキリストがおられないとですね、羊飼いのいない羊の群れのようであった、誰からも憐れまれたことがなく、誰からも教えられないものだったわけですね。しかしキリストを信じた私たち、教会、キリスト者の集まりっていうのはね、イエスを筆頭にしてね、イエスから教えられた群れとしてね、神からイエスを通して深く憐れまれた存在であるということであります。これが交わりなんですよ。これが交わりなんですよ。私たちが交わるのは、このイエスが私たちのことを深く憐れまれた、その憐れみに預かるためにお互いに交わっていくわけ。だからそのお互いの交わりそのものに意味があるっていうんじゃなくて、その交わりの最中にイエスの憐れみを味わっていくことが目的なわけですね。この交わりの中にイエスの御臨在があると、キリストの現存があると、その憐れみを深く深く体験していくこと、これがね、あの羊の会に導かれた、羊としての教会のね、意義でございます。で、2番目、キリストに養われる交わり。キリストとの交わりに入れさせられて招かれたって言われてもね、あの憐れみ、キリストから教えられる交わりの中では憐れみを体験していく交わりと、もう一つはね、養われる交わりってものがあります。マルコの福音書の8章の2節から3節、かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないんです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいますと。これは同じですね、福音宣教とも貧しい人たちに対する帰り見っていうものが一緒になってるわけですね。キリストは、群衆たちの、ひもじい思いに対してね、とてもこうね、途中で動けなくなってしまうからね、ということでね、遠くから来ている人もいるっていうことも把握した上でね、空腹のまま家に帰らせることを拒みました。で、それが教会においてですね、キリスト中心の交わりになっていったらですね、キリストの教えに導かれた交わりだけじゃなくて、キリストに養われる交わりを相互にしていくようになっていく。あるものは霊的なものによって、あるものは物質的なものによってこう交わっていくわけですね。だから、その全ての人たちが物質的なもので、ね、養えばいい、全ての人たちが霊的なもので養えばいいとかね、あのそういうような、極端な立場っていうのはね、ちょっとね、いかにもこう世間的な集団みたいな感じになって、世の集団みたいな形になってね、宗教組織になって、ちょっとね、味気ないものになってると思うんですけどもね、あの教会はきちんと福音の喜びっていうものを伝えつつですね、互いに養われていく関係であると、教会の姿が我々に出現し、また目に見えるようになるのは、このようなキリストとの交わり、キリストが教えられる交わり、キリストに養われる交わりが明確になってから、教会の姿が見えてくるんですよね。それまでは単なる建物だと思っていた。単なるキリスト者の人間関係だと思っていた。しかしそこに教会の姿が現れていく。なぜなら、マタイでの10章の20節、二人三人が我が名によって集まるところに私は彼らのただ中にいるとの約束は欺くことのありえないものであってね。神の言葉が真摯に説教され、また聞かれるところ。洗礼と、聖餐式である、聖霊典がキリストの聖典に従って執行されると見られるところ。そこに神の教会があることは何ら疑うべきでないからであります。教会の印としていつも言ってますね。神の言葉の説教が、聖書の福音が、聞かれるところとか、語られているところ、そして、洗礼とね、聖餐式がね、執行されるところ、そこに神の教会があってね、その具体的な中身っていうのは、その印の中身っていうのは、キリストから直接教えられる交わり、キリストに養われる交わり それに預かりたいから私たちはキリスト者の、交わりの中に飛び込むのであります。ただ私たちが貧しい人たちのことを心に留めるよとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきましたというふうに本文に書かれています。貧しい人たちっていうのはね、プトコスっていうね、言葉でね、ただの貧しい人たちのことを言ってるんじゃないですね。乞食同然の貧困者たちのことを言ってます。極度に困窮している方々のことを意味するんですね。実は言うとね。なんでこれ、ただ普通に貧しい人たちって訳したのかよくわかりませんけどね。乞食同然の貧困者っていう意味なんですよ。心に留めるっていうのはね、これが使徒パウロにね、エルサレムの教会が言ったことですけどもね。ムニエネボーっていう言葉でね、覚えるとか記憶するとか思い起こすとか顧みるっていう意味なんですよ。だから、福音を宣教するところをどこにおいても、乞食同然の貧困者たち、貧しい人たちでもいいですよ。そういう人たちのことをね、覚えていく、記憶する、思い起こす、顧みるってことですね。で、パウロはそれに対して、そういうことを全部やってきましたよ。福音宣教と同時にね、貧しい人たち、乞食同然の貧困者たちのことをね、常に思い起こし行動してきました。勤めてきましたってね、書かれていますけども、これはスポムダ像で、もっと強力な言葉です。熱心に努力してきたっていうことで、熱心に努力するという意味ですね。で、しかしながらですね、そのことなら私も熱心に努力してきましたが、この努力は使徒パウロのね、あるいは自分自身の努力なのではありません。私たちの努力なのではありません。2点。1番目、神の安息の信仰から脱落しないための努力であります。ヘブル書の4章の9節から11節。したがって安息日の休みは神の民のために、まだ残されています。神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。ですから誰も不従順の悪い例に倣って落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。奨励の言葉として言われていますけれども、実際にこの忙しい現代世界の中で、その日一日をですね、礼拝日として聖別し、そしてですね、聖別っていうとちょっとなんかこう清めてみたいな感じになっちゃうからね、日本人の感覚として安らぎの日として、その日一日を神のために、捧げる。こういうことをね、少しずつ時間を増やしてってね、実践していく。礼拝の時間だけじゃなくてね、その日一日を、そのようにしていく。それできない日もあっていいんですよ、全然。だからそのように、熱心に努力してね、安らぎの日として、その日一日を拡大、安らぎの日、安息の日として拡大させていくなら、時間の使い方を安らぎに回していく、働きをやめていく、そのためにね、安らぎ安息っていうものを邪魔するのは働いてるからなんですよ。立ち働いてるからなんですよ。近所のスーパーで食材を買うっていうことも私たちは知ってますけれどもね、やはり主日礼拝の時とか礼拝の時とかの、前日とか、もう当日になったら用意できませんからね。疲れちゃうっていうのもありますし、できることであるならば完全にやることはできないけれども、数日前にその食材を用意しておく。礼拝の時間だけではなくて、その日一日をどこまで働きをやめて安息に向かわせることができるのか。そのためだったら、食材の準備をきちんとしていく。掃除をしなければいけないということであるんだったら、家事をしなければいけない、そういうのを、その日に、当てがうのではなくてね、前日に、とりあえず全部やっちゃう。仕事も、礼拝の、ところに支障がないように、やめていく。こういうことをね、10分からでもいいからね、もう20分でもいいしね、祈りの時間を増やしたりとかね、そういうことでね、もうすごく可能です。でもすごくわかりやすいのは、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むということで、神の安息に入る人になれるということですね。 ですから誰もあの不従順の悪い例に倣って楽をしないようにこの安息に入るように努めようではありませんかって奨励されているのは、それ義務感からやるんではなくてね、自分自身が本当に神のため、神が安息したようにですね、その安息が私たちのためにキリストにおいて信仰を持ってね、安息の日をね過ごすことができるようになっている。でもそれをですね、不信仰によってですね、不従順によってですね、安息から落語してしまう可能性っていうのはあるんですよ。だから礼拝日ってのはすごく重要なんですよね。でそのための努力ならね、いくらでもしていいんですよ。いくらでもしていいんですよ。神の安息の信仰から脱落しないための努力のことを、努めてきました。スポムダソ、熱心に努力すればいいわけです。で2番目、神に見出していただける神の国を待ち望むものとしての努力、神の国を待ち望む努力であります。第2ペテロの3章14節ですから、愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、シミも傷もないものとして平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。私たちは別に日々ですね、教会でのキリスト者の在り方を捨ててですね、日常生活マシンとかしてね、普通の曜日にはですね、平凡の世の人に逆戻りしてね、信仰の死の字も見当たらない状況になるっていうことはね、ありがちであります。しかし日々、礼拝日だけではなくてね、神の国を待ち望むものとしてのね、神に見出していただけるような努力をしていく。神との関係を阻害するのはね、いろいろありますよね。諸々の罪であったりね、休むべき時に休まなかったりとかね、働くべき時に働かなかったりとかね、それは労働だけのことではないです、ね、対人関係もそうですよね、怒るべき時じゃないのに怒ったり、あるいは、真理を伝えなければいけない時に伝えなかったりと、つまり神に従ってはおらず人に従ってばっかりとですね、待ち望んでいることになります。神に見出していただけるような努力を放棄しているということになります。日々神に見出していただけるように神の国を待ち望むものとして、努力していくということはね、全然こう、バリアフリーでございます。もう本当に努力に努力を重ねて熱心になってください。そのような努力に関してね、しかしその努力はね、決して重荷にはない。もし重荷になるとしたら危険信号です。それはね、疲れた。そもそも安息日を守るためにね、努力をするっていうことは、ある程度疲れることですよ。私も働いていた時にですね、水曜日の祈り会とかね、土曜日の賛美礼拝とかね、日曜日のね手術礼拝をね、守る時に、まず仕事そのものから選んでいきました。そもそも日曜日が休みじゃない仕事っていうのは選ばなかったし、だから就職活動結構難を極めましたしね、困難でしたしね。あとね、給料も安いところばっかり、そういうところって土日が休みでね、確実に礼拝に参加し続けることができるっていうのは、お金とか生活ライフスタイルを犠牲にするっていうことも伴うわけです。ある人たちにとってみれば、他の人たちにとってはもう最初からね、普通に教会行けるなんていうね状況、あるいは、もうなんか別に土日が休みじゃないけど、日曜日休みじゃないけれども、近くにね、いつでも空いてるような教会があってね、聖書講座を受けることができたりとかね、礼拝やミサを受けることができたりなんていうような人たちはね、別にそういうことに努力する必要はないですよね。でも熱心に努力 しないとね、やっぱり労働が優先になってしまう、教会よりもね、いう人たちも出てきます。でもその人たちが努力に努力を重ねているにもかかわらずね、あなたは教会にねなかなか来ないという理由だけでね、ちゃんと理由も言ってるのにね、責めるのは、またそれもまた違うと思いますね。いずれにしても神、人との関係よりもね、人からどう言われたこう言われたかっていうのは別に気にする必要は特にないですね。そうじゃなかったらキリスト者になる、キリストを、審判者としてね受け入れている信仰が無意味になりますからね。人の関心を買うだけだったら別の宗教でもいいわけですよね。なるだけ私たちは信仰者としても礼拝者としてもね、平安のうちに神に見出していくような生き方を心がけていくっていうことですね。 って、まあ、ある意味一般論ではございますし、聖書の基準ではありますけどね。安息日を安息、安息の日を安息の日としていく。まあ、それが日曜日だったら日曜日。まあ、他の教会でね、別の曜日に礼拝をやってるんだったら、その日を、安らぎの日として、確定していく、ということですよね。で、恵みをね、それは受けるためであります。私は当然ね、このようにキリストの教会っていうのは福音の説教と、聖霊っての執行、そして2人以上の人数によって構成されているというね、ものであります。キリスト教会というのはね、それで神様は教会を通して福音が宣教されると、どこにおいても乞食同然の貧困者と、神の前で自分自身の霊性が無一物で乞食同然であることを知っている人々の両方に、前者は物質的に経済的に乞食同然の貧困者、後者は霊的に乞食同然であるということ、方々の両方に深い同情を寄せていいので、キリストは深い憐れみを、持って接してくださるので、教会もキリスト者もそのような、深い同情というものを寄せていかなければいけないということになります。でさらに2点、第1番目は群衆と弟子たちに対して、同情していく。マタイの福音書の5章3節、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと、まあ、この三条説教というのは群衆と弟子たちに対して語られたものでありますからね。で2番目、弟子たちに対して、まあ、特に群衆を抜いた、単なる傍観者を抜いた、キリストの技に預かることだけに関心があってね、キリストに対する信仰とか、このお方にからね、愛を受けるということに対してはね、まあ、全然無関心な方々、違う、もうキリストの抜きではね、どこにも行けないような方々、もうこれ弟子たちというふうに言います。弟子たちに対してはルカの福音書6章20節、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方ものだからです。わかりますか、この違い。群衆と弟子たちに対しては主に群衆の方が人数が多いです、もちろんね。マタイ伝においては、群衆と弟子たちに対して、まあ、心の貧しいもの、すなわち霊の貧しいものは幸いです、祝福されているっていうことですね。天国はあなた方のものですっていうふうに言っているわけです。これは霊的な貧困です。群衆に対してはよくこういうことを強調するわけです。で弟子たちに対して、群衆以上にキリストに聞き従っている人たちはですね、弟子たちと呼ばれますけどもね、大体物質的経済的に貧困になっていくんですよ。それはそうです。イエス様もね、何もね、財布も何も杖も持たずにね、服もね、一丁羅だけでね、宣教しなさいって言ってるお方自身がね、ど貧乏生活してるわけですからね。そういう人たち、そのような弟子たちに対しては、イエスに付き従っている方々に対しては、物質的にね、貧しい人たちってルカはきちんと、一番の弱点、弟子たちの一番の泣きどころ、物質的、経済的、食料的に、貧しい人たちは祝福されているっていう、これも本当弟子たちからすると嬉しい限りなんですよ。群衆たちに関しては、霊の貧しい者たちを、これは嬉しい活字なんですね。だから霊的なもので奉仕し、物質的なもので奉仕していく、これが教会の姿だっていうことになります。神は教会を通して、私たちを通して、そしてあなたを通して福音を宣教することを望んでおられます。どうですか、救われた時のことは思い出すとね、その時は結構証ししたもんだけども、最近はもう全然伝道してないやと、福音宣教してるのかなってね、胸に手を当てて、見るといいと思います。その時例において乞食同然の貧困者たちに対して福音宣教する。実際に福音でしかその人、霊的に心の貧しい人たち、霊的に貧しい人たちっていうのは満足しないんですね。そういう人たちに限ってね、物質的には満たされてるかもしれない、普通の家に住んでるかもしれない、3食食べれてるかもしれない、貯金もできてるかもしれない、しかし霊においては貧困した。こういう人たちに対してね、金持ちが天国に行くことはね、針の穴を通るよりも難しいと言っておきながらですね、ちゃんと 霊的な福音を伝えなさいって言ってるわけ、イエス様。まあ、実際金持ちの青年にイエス様は伝道しましたからね。まあそれを金持ちの青年は受け入れなかったけれどもね、寂しそうに悲しんで去っていきましたけれどもね、実際に乞食同然の貧困者たち、まあこういう人たちにも福音は宣教されなければいけません。神からの思いやりの心に満たされながら、霊においても肉においても、私たちも福音を宣教された者たちも福音を宣教する者も養われていくのであります。第2コリントの8章の1節から5節、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。だから躊躇することなくね、大胆に神の御前へと、私たちは恵みを、教会を通してね、受け取っていきたい、わけでありますね。マタイの福音書6章の25節から34節。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方はもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の推進たちを、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてもよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。お祈りします。恵み深い愛の父神様、本日は乞食同然の貧困者たちの福音と題しまして御言葉の取り付けをしましたけれども、イエス様が羊飼いのいない羊の群れのように私たちのことを同情し、深い憐れみを持って接してくださっていることを学びました。明日のことを心配せずに、その日その日の苦労を十分にキリストに担っていただくことがとても私たちには欠けていると思います。どうぞ、貧しい者も、また、霊の貧しい者も、等しく教会においては、福音から霊的なもの、物質的なものを受け取っていくことが、できますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。